京都なりわい人。この番組は京都の農山村コミュニティの活性化や地域資源を生かしたビジネスに取り組む方々を紹介する30分間のラジオ番組です。この番組は京都府のご協力でお送りします。こんばんは、ナビゲーターの藤本薫です。本日は亀岡で農業をされている井上康晴さんとお電話がつながっております。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本日の亀岡はいかがですか、天気など。
そうですね、いつもの霧の深い朝から始まりまして。
そうなんですね、亀岡は霧が深い土地なのでしょうか。はい、
そうですね、多分日本でも有数の霧の深さで、中学校の教科書なんかでも、代表的たちとして乗るほどの深さ、霧の深さでございます。
そんな亀岡からお電話取っていただいております。井上さんの自己紹介を簡単に伺ってもよろしいでしょうか。
はい、名前の方は井上康晴と申します。亀岡生まれの亀岡育ち、現在49歳でございます。
はい、今亀岡で、農業されているということですが、具体的にどういった土地でどういったお野菜、どういったものを作っていらっしゃるのでしょうか。
はい、亀岡市のですね、京都市でいう桂川、これが亀岡の中で保津川とかですね、大井川というふうに呼ぶんですが、そちらの東に位置しました、川東地区っていうところの河原林町というところで、米と野菜を作っております。
お米と野菜、メインで作っているものなどというのは、
基本的にはお米の方が割合は大きくなっております。
はい、私あまりイメージができてないんですけれども、どのぐらいの広さの農地なんでしょう。
ですね、私が現在お米の方を作っている面積は、約6ヘクタールぐらいですね。
6ヘクタール、すごい景色が目の前に広がりました。
なかなかね、あれです。中学校とか小学校のグラウンドが100メートル100メートルで、それが大体1ヘクタールですので、それ6個分ぐらいっていう感じですかね。
グラウンド6個分、いやー、お一人でされていらっしゃるんですか。
基本的には一人でしております。
はあ、そうだったんですか。そういった農業をしようと思われたご理由やきっかけなどを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、もともと農家に生まれたのですが、最初はサラリーマンの方を、しておりました。
ご実家はずっと農業されていて、そちらを、見ながら育ってこられたと思うんですけれども。
もちろん自分の家で食べる分をお米とか作っておりましたので、それ自体は続けるんだろうなっていうふうには思っておりましたが、
サラリーマン、
そうです、基本的にその専業になるというふうには考えてなかったんですが、
どういったお仕事をされてたか伺ってもよろしいですか。
はい、もともと大学を卒業してからですね、ちょっと1年ほど金融関係で働いた後に、実は学習塾の業界の方ですね、
教育、
教育の方で、学習塾の講師として、15年ほどですかね、サラリーマン生活をしていた感じになります。
15年。はい、その時は、どちらにお住まいで。
はい、実は結婚してからですね、妻の、両親と一緒に京都市の右京区の方で、右京区嵯峨野なんですけども、の方で、住んでおりまして、こちらに帰ってくる前は滋賀県の草津市の方に車で、学習塾に通っているっていう生活をしておりました。
亀岡をでは離れている期間がだいぶ長いと言いますか。
そうですね、8年くらいは、京都市の方で、住んでた形になりますね。
ではその間はもうずっと農業には関係のないところでのお仕事をされてたんでしょうか。
そうではなく、最終的には実家の方を、継ぐつもりではおりましたので、はい、休みの日には、帰ってきて、農業を手伝うというようなことをしておりましたが、基本はサラリーマン生活という感じでした。
はい、そこから現在の農業されるまでの経緯伺ってもよろしいでしょうか。
はい、子供がですね、はい、小学校に上がる前に、いわゆるこちらに帰ってくるという形を考えまして、当てはなかったんですが、もう実家の方へ帰ってきて、実は林業の仕事の方を1年半ほどしておりました。
農業と林業はやはり大きな違いがあるのでしょうか。
そうですね、関連することも多いんですけれども、はい、やはり林業がすごく農業以上に状況的には、危機的な状況にあるんですが、
はい、
なかなかこうどういうんですかね、お金を生みにくい状況が今すごくありまして、
はい、
そのまま林業をずっと続けるのは無理かなということを1年半で学んだということもあるんです。
なるほど。はい、
はい、
実際に亀岡に帰る決心といいますか、本格的にされるようになった、
はい、
その辺はいかがですか。
京都市内に住んでみて、自分 の, 生まれ育ったところと比べたときに、
はい、
やはりその自然的なことを考えると、
はい、
やはり土とかある方がいいのかなということで、はい、変えるっていうことを、決意したっていうのが大きいですかね。結局は田舎で仕事を続けていこうっていう考えたときに、
はい、
やっぱりその職種は結構、限られるもんですから、
で
私もその、亀岡に帰ってきた年齢が40前後ということで、
はい、
そのなかなか改めて仕事をサラリーマンになるっていうのも、うまくいく年齢ではないかなと思ったので、
はい、
もう思い切って、自分で仕事をしてみようという形で、
はい、
こちらの方へ、そういうふうに、舵を切ったといいますか、
はい、10年ほどになるんでしょうか。
はい、
そこのストーリーも伺ってよろしいですか。
はい、いわゆる反応反 X という言葉が流行りまして、塩見
さんの、はい
はい、いわゆるその農業だけでするのではなく、
はい、
農業を半分しながら半分何かをすることにより、
はい、
いわゆるその安定した農業だけの不安定な生活から、ある程度こう何か見通しが立てられるようなことをするのがいいんではないかと、いう言葉が流行った時代でしたので、私もその自分で、塾と農業という反応反 X で、進めながらやっていこうという形 で、
はい、
ただその時にですね、親はもちろんまだ今も元気ではいるんですが、
はい、
最終的に親と一緒にしていく農業では、続けることができないんではないかと考えたの で、
はい、
でとりあえず親が元気なうちに仮に自分が何か失敗しても、
はい、
助けていただける状況の中でとりあえず自分だけで農業ができる、
はい、
体系を作りたいなと考えまして、でその間を5年というふうに自分で考えまして、
5年間の中で自立した農業を目指す。
そうですね、
はい、
でもちろん今言いました今現在6ヘクタール主にしてますが、当時は4ヘクタールぐらいでして、
はい、
はい、ただしそれも一人でできないのであれば、いわゆる借りてる土地なんかお返ししてですね、
はい、
いわゆる耕作放棄地なんかにはできないので、
はあ、
それをする期間として、5年というふうなことを考え、はい、でそれで無理ならもうお返しする、 できるならちょっと増やすみたいなことを考えようと、はい、しておりました。
その5年いかがでしたでしょうか。
そうですね、実はその5年は比較的ですね、
はい、
スムーズにいまして、
素敵です。
で、
はい、
ただそれは一つはやっぱり親から継いだので機械等もすでにあったわけですね。
はい、
で自分で新しく購入して始めたというわけではないので、
はい、
今から考えれば非常に恵まれた状況の中で始めたなっていうふうに思われます。
はあ、その当時からお米とお野菜を作っておられたんでしょうか。
いや、この時はやはり基本的にはお米の方を中心でですね、
はい、
はい、でまあ、その野菜というふうになってくると非常に、はい、時間もかかるので、
はい、
まあ、主には、まあ、学習塾の方の収入がまだ当時多かったということがありましたので、
はい、
まあ、農業は、まあ、基本的にお米だけという感じでしておりました。
そこから、これまでの期間さまざまな、農業だけでないご活動もされているということで伺っておりますが、そのあたりについても伺ってよろしいでしょうか。はい、
そうですね、まあ、学習塾の方で結構長くやってたっていうこともありますので、
はい、
まあ、当時からまあ学習塾の方にある程度その身を、置いていたということで、そちらの活動もそこそこ結構頑張ってやってたんですが、
はい、
やはりちょっと少子化の影響でですね、経営的にちょっと苦しくなったということがありまして、
はい、
結局その学習塾で、減った収入の分をまあ、いわゆるその今度農業の方で、その分を補わなきゃいけないということを考えたときに、
はい、
まあ、野菜も始めないといけないのかなっていうふうに考えて、新しく野菜の方も取り組み始めました。
ああ、その時から野菜といっても様々あるかと思うのですが、どういったものを。
はい、基本的にはまあ、京都ですので、はい、京野菜という形ができますね。
はい、
で、それでただ当初は技術的にはあまり何もなかったですので、
はい、
まあ、母親がやっていた、まあ、家庭菜園の延長みたいなそのところから、ちょっと、妻と、一緒に母親、まず最初は親から習いまして、
はい、
でその後普及センター、農業普及センターの方の講座とかに通いながら、まあ、いわゆるその野菜の方の知識も深めていって、で最終的には、まあ、夏野菜、それから冬野菜もそこそこできるような状態に持っていったという感じです。
そしてお野菜のお話ししていただいたところで、今、はい、京都府や大学と一緒になって、農業について活動されているということで伺っております。はい、そこについても伺ってよろしいでしょうか。
はい、その農業を、まあ、メインにしてそれで野菜作り始めた時にですね、
はい、
実は亀岡の方では、通称クルベジという、
はい、
クールベジタブルっていうのを、はい、そういうものを進めていく運動があったんです。クールは、一応2つ意味がありまして、
はい、
1つは地球を冷やすという意味のクールとですね、はい、それが、まあ、かっこいいという方の方クールを2つかけまして、
クールなベジタブル、
はい、そうです。
はい、
当初は放置竹林をですね、
あ、はい、
なくすということで、
はい、
竹を切りまして、でその竹を燃やします。
はい、
でその竹積みをですね、畑とか、田んぼに埋めるっていうことをして、
はい、
それで、まあ、いわゆる空気中に出る二酸化炭素を土の中に埋め込んで、いわゆるそのカーボンマイナスっていうことで、いわゆるその、二酸化炭素抑制効果を測れるというその、まあ、農法といいますか、それを、まあ、やっていらっしゃったんですね。
はい、
で私も最初のその説明会のところに行ったんですが、はい、その当初はお米を中心にしていて、
はい、
まあ、いわゆるそのベジタブル野菜の方ではあまりないなと思ってたので、
はい、
知ってはいたんですが活動にはあまり参加しなかったんですが、その野菜を始めるにあたって、ね、しばらく作り始めた時にやっぱこちらの方にも入れていただきたいなと思ってその活動に参加したっていう経緯があります。
クルベジを通して、まあ、作ったお野菜、こちらって何か他との違いってあるのでしょうか。
はい、まあ、一番大きいのは今言いました、
はい、
まあ、環境に優しいということを、 まあ、一応日本クルベジ協会というところでですね、
はい、
証明できるっていう形があるんです。
はい、
でただし、まあ、このそのクルベジで作った野菜がですね、
はい、
特別に何か作用して美味しいっていうわけではないんですが、
はい
はい、普通で作る野菜に比べると、
はい、
環境に、貢献できるという点で、
はい、
まあ、優位性があるっていうことが売りです。はい、
そうですし、あと、まあ、遠農だったりもありますけれども、そういった関わりというのがこのクルベジという活動によってすごく広がっていくものではないのかなとも思ったのですが、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、亀岡市が一応、まあ、はい、クールベジタブルの一応発祥の地という形で、
はい、
まあ、産学連携みたいな形で行政亀岡市さん中心だったりとか、あと、はい、まあ、大学の方はですね、
はい、
京都学園大学さんとか龍谷大学さんとか立命館大学さん等と手を結びながら、
はい、
クールベジタブルの活動をですね、
はい、
広めていったり、まあ、それを、まあ、地元 の、 小学生それから、まあ、高校生なんかにも理解をしていただきながら、
はい、
広げていくっていう活動は現在行わさせていただいているところなんです。
はあ、そうだったんですね。今後も広がりがたくさんありそうなご活動ありがとうございます。伺いました。はいはい、その他に、活動されていることなどあったら伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、今そのクルベジの野菜はですね、
はい、
いわゆる地元のスーパーで、
はい、
まあ、松本さんってあるんです、まあ、京都市内もありますが主には亀岡市内の、松本様にコーナーを作っていただいて、
はい、
そこで、まあ、取れたての野菜ということで販売しているほかにですね、
はい、
まあ、京都市内のですね、飲食店さんなんかにもクルベジ野菜として、まあ、私の野菜を使っていただいたりとか、
はい、
まあ、東京なんかでも、一応使っていただいているっていう感じもしております。
うーん、お店とのつながりもまた強くなりそうでございますね。
そうですね、本当に、まあ、私たちも思うんですが、自分案外そのスーパーにお貸しはいただいておりますが、その場合お客様どなたが買っていただけるかなかなかわからないところがあるんですが、
はい、
お店の場合は確実にこのお店で自分の野菜が使っていただいてて、
そうですよね、
で、はい、それがお店の、ね、売り上げとかもしくは来ていただいたお客様に、はい、まあ、喜んでいただけるっていうふうに、まあ、ある面顔の見える、
はい、
なんていうか取引をさせていただくのは本当にありがたいことだというふうに思っております。
いや、ありがとうございます。前半はこのあたりで、井上様のされているご活動について伺いました。後半もまたお聞きください。亀岡で農業をされていらっしゃる井上康晴さんとお電話がつながっております。井上さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
井上さんは現在亀岡に在住して、まあ、過ごされているというところで、ただ先ほどのお話にもあったように、京都市内の大学やあとお店とのつながりもあるという中で、なかなか移動をすることたくさんあると思うのですが、そういった日々毎日ってどうですか。お忙しいですよね。
そうですね、なかなかその農業をされている方はまあ皆さんそうなんですが、いわゆるその、まあ、プレイングマネージャーという、要するに、はい、マネージャーとして管理販売しながら、
はい、
プレイヤーとして要するに生産を手掛けねばならないと、
はい、
でただどちらかというと、まあ、プレイヤーに要するに、まあ、作物を作ることに重点をすごく置きがちなのですが、
はい、
やはりその継続性を持ってやっていくためには、
はい、
まあね、売れないといけないという形を考えると、やはりその、まあ、さまざまなところにちょっと顔を出して、いろんなところで、まあ、 知っていただき買っていただけるような状況を作り出すことをしないといけないなというふうに思っておりますので、
はい、
その意味では意外にバタバタしていることは多いかなと思います。
さまざま出かける中で、まあ、実際にお野菜を私、まあ、京都市内に住んでいる皆さんが食べられるというところで、それはすごくありがたいことだなとも一方で思います。亀岡に伊豆にいないのに新鮮なお野菜が食べれるという、そこら辺もすごく走り回っていただいているおかげかなと思うのですが、そういったところの部分、はい、
実際にはですね、はい、まあ、例えば前半でお伝えさせていただいた会社さん、プロスパーさんという会社があるんですけれども、はい、そこの方なんかは週に一度ですね、
はい、
私の畑ですね、
はい、
工場の方まで足を運んでいただいて、
そうなんですね、はい、
はい、でそこで一緒に農作業をしたりとかですね、
あ、来ていただいて、
収穫を、はいはい、手伝っていただいて、
はい、
ですからいわゆる農業者が感じる思いとか、なぜこういう野菜が高くなるのかっていうのを、肌でですね感じていただきながら、でその自分の感じたことをその店のお客さんの方に伝えていただくということで、農業に対する理解なんかを深めてもらったりとかことしてるんですね、
はい、
ですからその意味では私が持っていくんじゃなくて取りに来ていただいて買っていただいて、はい、でその中でちょっとやはりなかなか土から離れてるとわからないこととかを逆に理解をしていただいて、でその理解をしていただいたことをまたそのお店でお客様に伝えていただいて、なんていうんですかね、食に対する理解を深めていただくっていうようなことができたりもしておりますので、その意味では非常にありがたい活動もさせてもらってるのかなっていうふうに思ってます。
そうなると、例えば、少し話題は変わりますが、今年は台風が非常に多かったでございますよね。今年いかがでしたでしょうか。
そうですね、本当に今年も非常に多かったですが、1年くらい前の大雪からですね、もう本当に今年は地震があり、長雨があり、で時は、ね、7月なんか警戒情報も出ましたし、
はい、
でこの地域は9月の台風でハウス等も、潰れております。で、また今年は高温障害、それから逆にこの9月なんか雨で日照時間がなくって病気が蔓延したりとか、虫が出たりとかいう形がですね、お店の方来ていただいているので、
はい、
それは全部分かっていただけるんですよね。
そうですね、はい、
はい、そうすると変な話ですが野菜が高くなったりとか、
はい、
いうことも理由も分かっていただけるので、ですから高いからといって一番最初に決めている値段から2倍だった3倍だったそんなことないんですが、やはりある程度安定供給するために、例えば普通よりは少し高い目で取引しても仕方がないなとかいう理解をしていただいたりとかいうことはあります、はい、結局農業っていうのは、
はい、
もちろん今ずっと話してたようにお金儲けをする産業都市の面の他にですね、
はい、
もちろんこれ間接的にですけど自然環境を保護するっていう、面も持ってるわけですね。でやっぱりそういうことを考えていくときには本当に多くの方に農業とか林業に関わっていただくことが必要になると思うんです、
はい、
でそうすることによって例えば自分たちの食べるものに関心が向いたりとか、またこれはすごく大きいんですけど、
はい、
例えば川を整備したりとかですね、
はい、
例えば道端の草刈りをしたりとかですね、そういう、農業をするための環境を守る活動とかにやっぱり多くの人ではいるんですね、
はい、
でやっぱりそれに例えば関心があれば手伝っていただいたりすることもできますけれども、やはり一年中どこかで伸びてる草が、
はい、
低く抑えられているということは、誰かがその活動をしてくれているわけですよね。でやっぱりその中にやはりその、まあ、例えばコンクリートで覆われている、ところではそういう必要はないんですが、逆にそういうところでは農業はできないので、
はい、
でそういうのに例えば若いその大学生の方からこう関心を持っていただいて、例えば自分で食べる分ちょっと作ってみようかなみたいな活動とかしてもらうことが、逆に自分たちの食を守ることにつながっていくのかなと思ったりもするんですね。でやはりその工場で作ってるわけじゃないので、自然環境が荒れると結局、食べ物が不足して、例えば野菜が高騰してしまう、だったらまあ自分でできる分作ってみようかなみたいなことができれば、またそれは逆に生きていく上で、まあ、食料っていうのは本当に大切なもんで、ただものすごくたくさん作ってもいいっていうものではないんですが、やっぱり食べられる分は確保しないと人間は他の活動ができないので、
はい、
でそういったものに対してお考えを持っていただけるみたいなことはできたら活動的にはしていきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。本日は井上さんに亀岡からお電話をつなぎしてお話を伺いました。最後にもう一言メッセージいただけたらと思います。
そうですね、本当にここ何年か人間というのも結局動物の中の一つで、自然の中で生かされているものなんだなっていうのを感じることは非常に多いです。
はい、
ですからやはりその自然を大切にするっていう意識を持たないと、本当におかしなことになってしまう。それからやはりそれは資本主義っていうものとはなかなかうまくマッチしないと思うんですね。ですからやっぱり昔の方がそうだったように、自分の食べるものはある程度自分で確保するみたいな意識を持っていただくことが、最終的には自分たちを守る、でその中で環境破壊をしないということを考えれば、クルベジみたいなちょっと環境貢献できる野菜なんかに興味を持っていただければ嬉しいなというふうに思っております。
そうやって農業に、実際携わってない私たちのような、立場、学生の立場からそういった、自分と自然というつながりを作ってくださる井上さんのお話、すごく学びになりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日は井上康晴さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで京都府からのお知らせです。京都府では農山村における地域内外の人材の巻き込み、コミュニティの組織化など活動の基盤づくりを支援する農村型小規模多機能自治推進事業を行っています。地域の活動に参画する参加型住民づくりや、農地活用に必要な小型農業用機械の整備にかかる費用の補助、法人化に向けた専門家の派遣など、地域自らが経営する取り組みや企業との連携によるビジネス展開など、生活基盤の維持から収益確保に向けたビジネスの強化までトータルマネジメントを行います。補助の内容や補助率など詳しくは京都府のホームページ、明日の京都施策ナビ、もしくは京都府農林水産部農政課、電話 075-414-4898 414-4898 までどうぞ。